おじさんのメロディーパート6。
いやー、というわけでですね、皆様長らくご愛聴いただきましたおじさんのメロディーシリーズもですね、なんとこのパート6をもちまして大断言と一旦いうことになります。はい、正直ですね、この辺の話はいくらでもできるということが今明らかになってしまいましたので、締めないと、またね、いろいろなことで差し支えが出てきますし、編集する人がかわいそうなので、この辺にしたいなということで、まずはちょっとね、坂本さんからじゃあチェッカーズの話してもらえますか。
はい、チェッカーズに関して実は一番印象に残っている場面がですね、
はい、
小学校ね4年生だったのかな、1986年の出来事だと思うんですけど、うん、私渋谷区立の某小学校に通ったんですけど、当時人気絶頂のですね、チェッカーズの藤井フミヤさんが
髪の毛を前なんか垂れ下げてた頃ですか。
そう、
みんなあの髪型した。
フラッと我が小学校に現れたんですよ。
フラッと来るもんじゃないですよ。
びっくりでしょ。
来るわけないでしょ。
なんで、
なんか今で言うとこのフォトブックみたいなものの撮影のために、あの渋谷区界隈 を歩いていて、たまたま小学校があって、うん、校庭で体育の授業をしていると、私たちですってことで、なんかこの子たちをてかこの学校バックにちょっと一枚撮ってよみたいな話に多分なったんだと思うんですけど、うん、学校の裏門のあたりでその藤井フミヤ様ご一行がなんかこうわさわさやってるわけですよ。
へ、
でまあ気づきますよね、
うん、そりゃそうだ、
藤井フミヤだけ
とその、取り巻きの人たち、
取り巻きっていうか
チェッカーズのメンバーはいないですね、
まあ、はいない、
高速はいない、
藤井フミヤさんとあとその撮影スタッフですか ね、
カメラマンとかね、はいはい、
チェックの服着てました。
チェックの服ではなかった。
違うんだ。
ダボダボの
昔着てたけどね、はい、
で、まあ、パニックになりますよね。うわーフミヤだってなって、
そうっしょ、
でみんなが体育の授業中だったのに先生の言うことも聞かず、うん、わーっとこう、うん、裏門に走っていく工程を、その走っていく時の疾走感だけすごいなんか映像として覚えてるんですけど、うん、
はあ、
でうわーってもうみんな裏門のなんかこう鉄の門によじ登って、
うん、
あのこっち向いてだったり握手してくださいだったりって叫ぶわけですけど、
はいはい、
まあ、フミヤさんはそれを見てニコニコしながらくるっと我々に背を向けて写真をパシッと一枚撮って、うん、でなんか一言二言言葉をかけて、まあ、去っていくわけなんですけど、
うん、
まあ、後でなんかそのチェッカーズの写真集か何かにその時の一枚がちゃんと載ってたんですけど、
へえ、そうなんだ、
はい、
すごい、
まあ、僕は写ってないんですけど、あの足遅かったからあの
それはいいですよ、
うん、出遅れた、
そう、はい、でその後まあ先生にこっぴどく怒られましてね。
なんで、ああ言うこと聞かなかったから。
そう、いかに有名人が来たとしても、はい、授業を掘り出して駆け出していくと何事かと。
え、そうなんだ。
いやまあそれはちょっとそうだとしても、
そんなでもね、昔の小学校なんて犬が一匹来ただけでもみんなに言ってましたけどね。
さすがに藤井フミヤ来たら、うん、そらみんな
行くでしょ、
走って行きますって
ね。
先生も行かなかったのかね、
逆にね、
ね、
うん、特に女性の先生、
ね、我先に行きそうじゃないですか、うん、
まあ、男の先生でしたけど。
なるほど。
はい、チェッカーズの曲で何が好きですか。
僕は星屑のステージですね。
星屑のステージ、
ね、です、
はい、僕はね、なんだろう、あのテレレレレテレレテレレテレレってなんだっけ、テテテレテテテレテレレ、あ、おポップスターだ。
ああ、
渋いな。のポップスダンス、
はいはいはい、うん、全然普通、もうちょっとなんかほらね、涙のリクエストとかね、ジュリアにハートブレイクとか、あとなんと最初のやつ、ちっちゃな頃から悪ガキでと、
ギザギザハートの
子守歌ね。僕は
あのね、そう言って違うこと言
って、違う、全然違うね。あのうちの子に限ってってドラマ知ってます？
あったあった、
知ってる、
うん、
うちの子に限っては、パート1パート2だって田村正和さんがね、うん、先生役をやって、うん、結構こうなんかこう皮肉風刺をするっていうね、
うん、
小学5年生、それこそ金八先生のアンチテーゼじゃないけれども、もう小学5年生のクラスがテーマなんですけれども、みんな無茶苦茶なわけですよね。なんか性の話をしたり金の話をしたりっていうね、うん、あともう最初の話が多分ね、なんかパパラッチするみたいな話だったと思う。先生、田村正和さんの、お連れ合い、妻になった人が元教え子だっつってね、お腹を大きくして妊娠してるみたいなのを写真に撮ってっていう、マスコミをこう風刺してるような話だったりっていうドラマのテーマソングが、パート1は星屑のステージ。
え、そう？
そう。 でパート2がね違うんですよ。ティーンネイジドリーマーっていう歌の、知ってます？
もうさっきのあの清志郎がカバーした曲しか今思い込まない。
違う、
デイドリーム。
ティーンネイジドリーマーは懐かしいハーモニカで繰り返すあのメロディーエアポってこういう歌なんだけど、ベストとかにもあんま入ってない。
聞いてもピンとこないわ、
っていうのが好き。あとはあの後期の歌でルームっていう歌知ってます？
いや知らない。
あそうですか。なんかまああの何も変わらない部屋で君の香りが消えてく、
聞いたことある、
っていう歌がいいですね。あと Song for USA もいいですね。
あそれはいいね、はい、
サンバ、
それが映画だっけ。
うんそう映画、ね、映画
タスマニア物語とか
ね。何それ。タスマニアは USA じゃないよ。
あそうか。あれだ、それはフミヤ一人になってから歌ったやつか。
同時、あそうなんですか、まあなんか最初はタンタンタヌキとか出てましたよね。
あ出てたね、
アイドル映画。
嫌だったんでしょあの人たち。あの
嫌に決まってんじゃん、はい、だからさっきね、ずいぶん前の小泉京子さんの話じゃないけど、はい、やっぱ当時のアイドルってそういうね、
バリ不良っぽい感じだもんね、もともともんね。
結果そうですよね。
あの博多、あれ博多でしょあの人たちね。
そうフミヤ以外とか結構当時からなんか悪い感じしてましたよね。だけど人気あったな。
あったね。
チェッカーズは男女ともに人気ありましたね。
フミヤさん小さいじゃないですか。
まあ
で
そうね、
身長を知った同級生が私と同じぐらいかちょっとしか違わないとか言って喜んでたのを覚えてます。
何言ってんだよ。身長で親近感。
いやだからそういう親近感みたいなのもあったんじゃないの。
あとなんかほらあの子とスキャンダルとかって
あったね。
あれなんあれってなんか使われてませんでした曲。
いけんなくはいいよ。
そうそうそう、
まあ何回使われてたんじゃないですかね。
やっぱり当時からそういうメディアミックスみたいなのはねすごいありましたよね。
いや そればっかりだったんじゃないの。
逆に
なんか ねドラマととか
CM ととかね。でそうだよ、だからそうなんですよね、曲の売り方みたいなのがやっぱり当時と今とで違うなっていう感じがしていたんだけど、今もやっぱり例えば夜遊びのアイドルは推しの子のテーマだったりとか、
そうそ
う、まあ一緒だった。
そうだね、夜遊びとか最初は本の主題歌っていうかさ、本とセットで売ってたじゃん。
あそうなんですか。いや全然知らない。
ちょうど同じ、それ名前も一緒か分かんないけど、その本とセットでこう曲も出すっていう感じだったよ夜遊びって最初。
いやーでも今どうやって曲って売れるのかなと思って。
そうですね、
だからそれこそヒットチャート見ると昔の名曲とビートルズとかと競らなきゃいけないわけでしょ。大変ですよね。そんな中でもでもだから夜遊びみたいなのが出てくるわけだからね。
いやー夜遊びは本当にいいと思いますね。
どこがいい、
なんていうかね、あの心地よい、なんていうか僕らでもスーッとこう入ってくるような、あの音程だったりリズムだったりって言ったけど、声とかはもうポップなんていうのかな、まあ 今風っていうか、
まあそんなね藤田さんにスーッと入ってくる曲といえば演歌だと思いますけど。つなげたった。
まあそうでもないけど、はい、でも僕たち子どもの頃はやっぱ普通に演歌が流行りましたよね。
流行ってましたね。
で、まあ、北酒場とか
北の、ね、
めちゃくちゃ流行った、
ね、流行ってましたね。
これはでもワールドワイドで流行ったんじゃない？来たんです
か？え、そうな
の？わかんない。あ、それブラジル、僕、親父はブラジルにいたんで。
ブラジル流行ったんですか？
めちゃ流行ってました。まあ日系の人がいるからかもしれないけど。
いやまあアメリカで流行ったって話は聞いたことない、
ね。僕、それでブラジル行った時にカラオケに連れてかれて、そこでなんかいっぱい人いる中で何歌おうかなと思って、じゃあ北酒場歌ったらめっちゃ盛り上がったもん。
あ
もうみんな知ってるんだと思って。
いいっすね、確かに演歌ってその歌えるとそのなんていうか大人のパスポートになるんですよね、私こういうもんでございますみたいなね、坂本さんなんか好きな演歌ありますか。
僕あのこれ神田さんも知ってると思うんですけど、はい、小学校5年生の頃にあの男と女のラブゲームっていう曲が
ありましたね。
男と女の、あれ武田鉄矢さんでし
たっけ。いや違うんじゃないかな。
なんかねいくつかバージョンあんだよ。
女性は日野美香さんっていう演歌歌手だったと思うんですね、なんか
飲みすぎたのは
そうこれ胃腸薬かなんかの CM で、ね、
あそうそう、
いや武田鉄矢さんだと思いますよ。
そうだっけ
だっけだっけ、
まあまあいいや。でそれ
で で、あの、歌詞が飲めすぎたのはあなたのせいよと、はいはい、まあ、ツッコミどころ満載な歌詞で、小学生もなんかこう、あの、
はいはい、
いや、自分のせいやってね、やっぱこう、なんかツッコミあったりして。
なんかあと、小学校の時にひでえ替え歌で歌ってるの、今思い出したけど、絶対歌えない。はいはい。
でも、北酒場も、あの、歌いましたというか、その
北酒場ね、
好きでしたし、
あれってもともと金ちゃんの番組の歌だったんだっけ、北酒場。
知らない、金ちゃんの番組の歌っつったらあれでしょ、メダカの兄弟が、
ね、もしたがだよね、
なんだっけ、わらべ、
わらべ。いやでもなんか、うん、そういう思い出があるんだよな、
金ちゃんとか本当にすごかったから、うん、そうやって言われても不思議じゃない。
まあね、あのハイスクールララバイとかもね、
あ、
まあ、あれなんてだって YMO が作ってるもんね、細野晴臣さん。
あ、そうなんですか。
だから似てんじゃん、
テケテンテケテン、ね、
最初のテケテンテケテン、
はいはいはいはい、ああ確かにテクノっぽいっすね、
チェッチェッチェッチェッチェッ、全然演歌じゃない、
なんかじゃんけんみたいなのやってるところね、はい、
そうそうそう、
あ演歌じゃないじゃん。
いやでもね、いやそういう意味で言ったらいっぱい、あのでもほらニューミュージックの人も演歌にさ曲書いたり、冬のリビエラとかさ、
あれ誰なんですか、
誰だった
冬の
エリモミサキ、
いやあのさ、
エリモミサキ、エリモミサキ、冬のリビエラ
思ってんすけど、うん、エリモミサキとかどこが演歌だなあれ
演歌歌手が歌って
るあのでか、全然そういう人生いろいろとかも流行ったけど、 あれ何が演歌だなあれ。
いや演歌ですよ。
だって
大衆、大衆ですよ、大衆の、
うん、拳回してないじゃん。
いや拳を回さなく、演歌歌手が拳回さなく歌い出したのがこの頃なんじゃない、結構。
あ、
その演歌、演歌しない、だからこそまあより流行ったっていうのもあるのかもしれないけど、子供も歌いやすい。
でもやっぱり都はるみさんとかは拳回してた、うん、
津軽海峡も回してる、
ね、津軽海峡、津軽海峡もでも演歌っぽくない演歌ですねあれね。
いやでも上野初の夜行列車とか風景は演歌ですよ。
あーまあね、うん、あっちの方がなんかもう一曲何でしたっけ、その特会引っかいで紅白出てるやつ、
天城越
え、天城越えの方が演歌っぽいかな。
まあね、
あのちょっと時代
遠ざかる、演歌っぽいってどういうことかなっていう感じ。
いややっぱ拳っしょ。
ああそうかな、なるほど。
うん、だからあのなんだっけ、また君に恋してるって誰が歌ってましたっけ、
川中美幸。
違う、
あの
絶対違う、
ビリーバンバンじゃ
違うよ。だってビリーバンバン歌わねえよ演歌女性だよ、
女性どころ。あ、坂本
冬美、
うん、
なんでビリー、坂本冬美さんも
だから、
も
ともと誰かの曲でしょあれも。
そうなの、
カバーのはずですよ。
いや、そうだよ。オリジナルでしょ。うん、知らないけど。で、あれも、だから、拳、あの曲は回さないんだよね。
うん、うん。
回す曲もあると思うけど。のとはいらんかいねとか回してるもん。
ほら、ビリバンバン。
そうなんだ。楽曲をもともと歌ってて、それをカバーしてるの？
そう。だと思う。
それ知らんかったわ。いや、演歌って何なんですか？
まあまあ言われてもだけど、なんかやっぱ背景に哀愁とかさ、なんかちょっとわびさび的なのを感じるみたいな。
だって他の曲だってあるじゃん。
ああ、でもなんかちょっとわびさび的なのと違う感じじゃない。
川の流れのようには、あれは演歌ですか。
演歌ですよ。
坂本さんもそう思う。
川の流れのようには、
朗朗と歌い上げてるけど拳は回してないよねあれ。
うん、
あんあんあんあんあんとかやらないじゃん。
そういうのが演歌ね。
じゃなくいいですか。演歌の定義ってあんのかな。
あんのかな、分かんないな。あの全然あの関係なくはないんですけど、
はい、
あのジーコっていう人いたでしょ。
サッカーの。
サッカーの。
どんだな。
ジーコ鹿島いた時に、
うん、
まあカラオケとか行って。あの演歌が流れるとずっと耳塞いでたそうです。
なんで、
なんで
気に入らないから。
嫌なんだって。
リズムがないからかな、
なんかね、不快なんだって。だからジーコが耳を塞いだら演歌ですよ聞かせて
逆にね
逆に
ジーコがね耳おかしくなっちゃうけどね
もうやめてくれ、
これ演歌ですかっつってね、
演歌だよってなる。
まあ、あいう順でやっても冠二郎さんの途中ぐらいでもう嫌になると思うんですよそうですか。
でも確かに定義よく分かんないですね。
雨の慕情は演歌ですよね。か？
雨雨降れ降れ
もっと降れ。
まあそうか。てか拳回してる演歌のヒット曲ってあんまないな。逆に。
それはさ、都はるみさんとかサブちゃんとか。
ああ、まあ北島さんも、ね。
祭りだ。
それそれそれそれ。
祭りだってやつでしょ。
それよ。それですよ。チーラシーねこれね。
それ演歌じゃないじゃんでも。
じゃでもそうじゃん、やっぱ拳回すじゃないですか。
そうだね。
細川たかしさん
も回ってんじゃん、結構
めちゃくちゃ回ってますよね。
矢切の私とか、
矢切の私ですよね、
うん、でもさ、テレサテンは演歌ですか？
ねえ、テレサテンって何のジャンルなん
ですか？海外の人ですもんね。
いや、まあ海外の人が演歌歌って別に全然おかしくはないんだけど、
マルシアとかもね言いますね。まあ日本人なのかな、マルシア。
テレサテン、
テレサテンもさ、でもやっぱりくくれば演歌じゃない？
テレサテンの一番有名な歌ってあれ何でしたっけ？
いや、どれが窓に西日が、
あ、それなんて歌でした
っけ？償い。
あ、それは償いだ。じゃあもう一個なんかなかった
あるね、なんだっけな、
時の流れに身を
任せ。あ、そうだ、時の流れに。全然演歌じゃなくないですか？でもなんかまあ演歌歌手が歌いそうな歌だな。
なんか小学生の時ってなんか年下の男の人が歌ってる曲って全部演歌だと僕思ってたんですけど、だから加山雄三とか小林明とかも僕の中では
小林明演歌っぽいもんね。
演歌歌手なんですよ。
熱き心にね。
そう、あ、演歌歌手だと。
加山、まあね、
加山雄三は演歌と思ったことはないな。でもスバルとかって演歌っぽいですよね。
そう、谷村新司さんもそうだし。
いや、谷村新司が演歌と思ったことないな、逆に言うと。
アリスだったら絶対演歌じゃないですよね、うん、チャンピオンとかね。
でもあの堀内孝は演歌歌ってたよね。
堀内孝歌ってた、うん、歌ってたわ。何この演歌の境界線の難しさね。
わかんない、それもうちょっと誰かもう文化部が呼んでこないと。
なんかいわゆるド演歌ってあるでしょ。それこそ我々がカラオケで歌わないようなやつは明らかに演歌だってわかりますよね。
小泉進一さんに聞いたらわかるかな。
あどうかな。小泉さん確かに演歌好きそうだな。でも例えば天童よしみさんはやっぱ演歌でしょ。
はい
ね、はい、これは間違いないですよね。な、うん、めたらあかん、ね、だからほら拳回ってんだよ。だけどそういう歌い方をしない演歌歌手多い。
そうだね。
よく変名でしょ、
うん、長山なんだっけ
長山陽子
とかさ、もうポップスから演歌行ったじゃないですか。
そうです、ね、結構いるんですよね。あ、知ってます、城之内さない。
あ、知ってますよ。それこそそれはおにゃんこでしょ。
別れる別れない。
だけどさ、森高だって天下みたいな歌歌ってたじゃん。
天下？
森高さんもさ、ええ、なんだっけ、渡良瀬川だっけ、
渡良瀬橋、
渡良瀬橋、あれ演歌っぽくない？
渡良瀬橋で、なななな、見る夕日よ、あなたはとても、
あれが演歌となんかの間ぐらいな感じ。
いやー、意義あるな。
あ、そう。
それは全然演歌じゃないと思うな。
そうか。
中島みゆきさんとかもそうなってくると広い意味で演歌に分離されてしまうんじゃないんですか。
演歌の円のなんかもう感じが違ってきそうな感じするね。
どの円？
円っていうか艶、
炎、
恨みっぽいの話。
あ、恨むは円って読まないじゃない。でもなんか確かに中島みゆきさんって歌詞は演歌っぽいよね。
そうだね。いや、だけど演歌には聞こえ
ない、ね、絶対入れない、うん、絶対入れないですね。
いや、まあね、もう
でも回る回るよとかっつって別に美空ひばりさんが歌ってても何の違和感もないな。
で、美空ひばりさんとか何でも歌えちゃうからさ、
まあ、歌が上手いからね。
そう、
てかでもやっぱ演歌歌手って歌が上手いんですよ。あと声量がある、
うん、そうね、っていう、そうね、歌手次第なの。
いや、実際なんかその海外とかでこの人は歌うまいなって人って大体声量でかくありません？
ああ、
朗々と歌い上げるってね、あれ演歌歌手ですよね、やっぱね。
そうか、まあ、うん、肉声で勝負できるっていう感じなのかな。
今でも今のこうね演歌歌手のど真ん中って誰なんですか？
いや、
怖く見たけど三山ひろしさんがそうだとは思わないんだよね。けん
玉の人だからね、あの人は。
だって俺三山さんの歌何も知らないもん。
あとあの なんだっけ、ドミノやってた人は、
あ、水森かおりさんね。いやー、知らないもんな、
うん、でもやっぱ
なんか氷川きよしさんがちょっとそれっぽかったんだけど、もういなくなっちゃったじゃないですか。
まあね、うん、あのなんだ、やっぱ天城越えの人
は、石川さゆりさんになるともうだから年が離れて、だもうちょっと僕が言ってるのはアラフォーぐらいとか。
ああ、
うん、
いや、
いない、
売れなくなっちゃったからね、演歌がね。
なんで演歌って売れなくなったんですか。
なんでだろうね。
もともとはなんかあの演歌って、あの演歌の原理は演説か、
は
あ、あの自由民権運動の、
は
あ、え、マジですか、
高まりとともにその政治的なメッセージを節回しに乗せて歌うのが演歌の、
うん、じゃなくて、
そう、それでそれも、はあ、だからかつては一番ナウイミュージックが演歌だった、あの明治の。
なるほどね。
そのだからナウイって言ってしまうと、もうそれこそがもうあの懐かしい響きですけど、ニューミュージック、う
ん、ニューミュージックだったんだ。え、そんな歴史的にはそんなもんなんですね。
源流はそうらしいですよ。で、まああの人のまあ喜び悲しみ、あ、喜び悲しみ哀歓の感情をまあ情緒豊かに歌うみたいな感じの世界観に今は。
逆にじゃあ自由民権運動の頃にはその演説家だかもしれないけれども、演歌の源流は存在してたんですか。
そうです。だから今あの藤田さんが言ったあの川上音次郎のおっぺけベーブシとか知ってます。
おっぺけペー、おっぺけペーってやつ。
そう、権利幸福嫌いな人に自由と大葉伸ましたい、粋な即発ボンネット、騎乗に紳士の服装で上辺の飾りはよけれども、
はいはいはい、うん、黒田節とかは演歌の源流になるのか。
どうですか藤田さん、うん、
それぞ
なんかの、どうなんだろうね。
いやだってその何が僕引っかかってるかって言って、僕の時代にも思い出のメロディーとかそういう番組あったわけですよ。ああで、ああ、そのもう演歌歌手よりも古い時代にあの高原列車はランランランランとか、うん、ね、うん、わーかっかるい歌声とか、あれ演歌じゃないじゃん。
演歌じゃない。
橋幸夫さんとかもあれは何なの。船木和夫さんとか
あれ何なんだろうね。
つまり演歌ってなんかどの時代にこうグッとこうね出てきてるのかよく分かんない。
確かになんかすんげえ昔からあると思ってるけど、そうでもないね。
でしょ、
うん、
なんかその後なんですよね、演歌が流行ってる印象あるのって。
そうだね、うん、うちでは僕なんかのちょっと前から流行ってて、なんか途中で流行んなくなったっていう感じなのかな。
うーん、演歌が最後にこれはみんな知ってるわっていう日って何でしょうね。
最後かどうか。
でも実はさっきから言ってた、うん、なんか北酒場とかなんじゃないの。もうその後にそんなみんな知ってるってあります。
でも82年だよ、北酒。人生いろいろは、
人生いろいろいつ。
87年。
ああ、だその辺じゃないかな。人生いろいろは流行りましたよ、みんな歌ってた。
清は清、氷川きよしは。
まあね、きよし、箱根八里の半次郎、はあ、ずんどこ節、
うん、
うーん、
でももう箱根はあれ演歌っぽいじゃない。
いや、あれは演歌ですよ、うん、間違いなくね、うん、だけどそのなんか人生いろいろみたいなヒットじゃない。
うん、そう、
うん、なんか一部の神塚がっていう感じだと思う。きよし人気は本物だったと思うけれども、なんていうかそんな広がりはなかったと思うんですよね、うん、
これはちょっともう深掘ってもらわないとダメですね、う
ん、あと、まあ、全く知識のない人が喋っても何のここから広がりもない。
問題提起、問題提起ね。
ないですね、うん、ない、うん、でもじゃあ演歌の時代ってのはもう終わったのかしら。
いや、
うん、
何とも言えないですね僕は。そこは
なんか演歌っていうジャンルをちょっと狭く捉えすぎると、そのいわゆる衰退市場ってことになっちゃうのかもしれないですけど、もうなんかもっと広く人のね、なんかこう心の機微に分け入ってる曲は全部演歌だって捉え直せば、うん、今のアイドルソングだって演歌かもしれないし。
そうですよね。
そうそうそうそう。
あ、なんか今のアイドルソングで演歌っぽいのってあります？
いや、いっぱいありますよ。
例えば？
だって好きな人が振り向いてくれない悲しみとか、
うん、
あの好きな人に振られちゃった系の曲を全部演歌と定義し直せば、あの僕があの推してる まあ、アイドルグループ、NMB48 だったり AKB48 なんかにもそんな曲ばっかですよ。
うーん、
直近の曲で言えば、なんだ、どうしても君が好きだって、あの AKB48 のシングルなんて、うん、あの踏切の向こうにいる君をただ見てるみたいな感じ。
ああ、まあ確かにね。
そうそうそうそうそう。
いやでもそれ今聞いて思ったけど、それって昭和の歌謡曲もそんな感じだったじゃないですか。
そうそう。
待ち伏せみたいな。
そう。
それ考えるとやっぱ歌謡曲と演歌ってあんま切れ目ないんじゃないですかね。
いや僕だから全然境目が分かんないです。なんか、うん、あえて切り分けて考える必要もないというか。
でもみんな演歌歌手だって、あ、分かった。和服着てる人だ。
そう。でも細川たかしは北酒場を背広で歌ったんですよ。だからというか、そのいわゆるなんていうの、もっさりしたその昔のなんかこう古きなんか日本の伝統的なっていうところから離れて、スマートに背広で来たのってやったから、あ、もう受けたっていうか、こうスタイリッシュだったわけですよ。
でも森進一だってさ、
いやそう俺も思った、
着てないよ。
森進一とか一木ひろしさんって全然着てないね。着てない
ね。それはそのなんか新年の番組とかで着てるけどさ、う
ん、サブちゃんもねあんま着てないですよね。
でも今細川たかしさんまた和服着るようになったじゃないですか。
まあ、
ね、
細川たかしさんなんか別のなんかね派手ななんかジャージですげえ話題になってたけど、もうコラージュいっぱい作られてね。
もうそう言って言ったらさ、もう長渕剛さんとかもさ演歌的な、
あ、まあ乾杯とかすごい演歌っぽいですよね。
でも細川さんなんかすごいアイドル的な、
純恋歌ってなんかさ、ね、
純恋歌ね、
純恋歌、
純恋歌だ。昔のやつ、うん、まあでも昔のやつはなんかあれっぽいですよね、四畳半フォーク。
ああ、
だから神田川とかと似てる。
なんかほら中島さんがこの間こう音楽の歴史なんかこう歴史をコピーしてああいうの作ってほしいね。
どれは作ってほしいねじゃなくて自分で作るの。
いやいやもうそう、まあね、今回もまとめてと思ったけどもそんな、
ね、あ、もうだそろそろじゃあねまとめに入りましょうかね、はい、このね6本の中で我々が言いたかったのは何かっていうね。じゃあ坂本さんちょっとまとめてもらえますか。
いや最後のね演歌は何か、
まとめられるんだ。
演歌とは何かっていう最後の論争を聞いてて思ったんですけど、はいはい、うん、やっぱその歌をねなんかこうジャンル分けして、あの、うんうん、これは誰それの世代の曲、うん、これは誰それの世代の曲ってこう分けること自体が自分の可能性を狭めるなと思って。
なるほど、愚かだと、
はい、うんうん、なんかの、日経クロストレンドで読んだ記事なんですけど、あの通信カラオケ会社の調査によると、全世代で歌われる曲の数ってこの10年で5倍ぐらいに増えてるらしくって、
そんなに。
昔はその若者が歌う曲、うん、お年を召した人が歌う曲ってもう二分化されてたと思うんですけど、今はもうそのインターネットの時代ですから、
うん、
配信で、うん、あるいは YouTube で、あの逆にもうその楽曲のその年代の境目がもうなくなってきてると、いい曲はだから何度でも、
そその通り、
そうそう、若者の、
うん、そうかな。でもメガヒットっつうのはさないじゃない最近って、もう誰でも知ってるような、
いやでもだからメガヒットをどこで計測するかなんですよ。YouTube で2億回回ってるのはだからあのアイドルとかそうですよね。
そうそうそう、でもみんな知らないじゃん。
だといやアイドルはさすがに知ってんじゃないかな。
でもあの松任谷由実さんの企画で、はい、あの城塚記者が言ってましたけど、うん、もうあの今このサブスク時代になって、うん、その楽曲のその年代ごとの区切りがなくなってきて、
なくなってる。
夏メロ、我々にとっては夏メロだけど若い人にとってはまあ、
うん、
ニューミュージックであるっていうケースも増えてきてるので、
まあ、初めて出会えばもうそれで、
ね、確かにね、
うん、そうだから我々があまりにもその昔の曲昔の曲って、うん、捉えてしまうのも逆にも違うというか、ね、いい曲はもう
入り口が昔と思って聴いちゃうとあれだけど、さらっと初めて聞いて、あ、すごいいい曲って言って、うんうんうん、それが新鮮になるってのあるもんね。
いいこと言ってると思うけれども、坂本さんはまたね、あの同じ鉄を踏もうとしていて、今ね、うん、前にあのタッチの話で、ね、岩崎良美さんがこう否定したっていうところでね、はい、そのもう記事自体のこうね、何かこう意図がなくなった。これ今もう昔の曲なんてものは存在しないんだっていうことによってこの企画全体の意味がですねよく分かんなくなってくるっていう
ところが、
ね、
ところが、
はい、
ところがところがですよ、
うん、
僕たちが本当にいいと思う曲をここで語り合うことによって、うん、このポッドキャストは若いリスナーさんが多いです、
はい、
そういう曲があるんだと知って聴いてくれるそのきっかけを提供することで聴いてくれた人の、まあ、人生を豊かにするそういう曲があるんですよって教えることによってニューミュージックだ、
うん、
と声に落ち ってもそうだし、
それはどうかな、開始3分でみんな切ってんじゃないかなんこのおじさんたちはよ、どんなに言ってか分かんねえんだよ、ブチッ。
そうだね、
いやもっと若い世代は今ね、うん、フラットだと思います。あ、そんな曲あるんだと思ったらもう簡単に検索して聞いてくれると思うので、うん、恋に落ちてを多分ね聞いてくれてる今若いリスナーが今目の前に、
こんだけ押せばね
聞いてますよね皆さん。
まずはお母さんお父さんに知ってるって聞いてほしいね、会話のきっかけでね。
いや知ってます、もう今の、例えばこの間ね東大附属の子たちが来てくれましたけど、はいはいはい、のお父さんの世代で僕とかですよ。
まあまあね、
うん、藤田さんもっと上よ。
そうだ、もうおじいさんの世界です。
どこ知らないよ。
うん、そうか。
そのなんかよくわかんないラジオ番組の話を延々としてましたけど、スネークマンショーだっけ。知らないよ。
まあね、それはこれはまあ知らなくてもしょうがない。
ただね、そういう話って知ってる人が聞くと、うん、うわーってなるんですよね。
う
ん、
そうだね。
なんかそういうこうニッチな話をするっていうのはいいかもしれない。
そのね、境目がないっていうで、俺一曲だけなんか言いたかったのは、
何ですか。
ダンシングヒーローあるでしょ、
荻野目洋子、
荻野目ちゃん
の、ダンダンダンダン、
あれってさ、ラララッタッタ、そんな曲だけど、うん、あの盆踊りの定番じゃないですか、
ドンガドンつってね、
これ俺、あ、そういう系で盆踊りに入れた曲って他にあるかなって今年踊りながら、あ、去年ね
踊ってんだ、
まあまあ、あのよく僕盆踊り大好きでずっと踊ってるんですけど、
入れた曲は、
いやだからダンシングヒーローってすげえなと思って、
なんでダンシングヒーローって温度になったの。
いやそうそう、そこは分かんないんですけど、でも楽しいんですね、おばあちゃんとかが跳ね結構それ跳ねる踊りなんだけど、
はいはい、
わこれダンシングヒーロー、いや清のずんどこ節とかもまあもちろんありますけど、それはまあずんどこ節だからあれだけど、
最初から、ね、
ダンシングヒーローなんてさ、まあ、踊る曲かもしんないけど、
いやでも昔って結構何かにつけて温度作ってましたよね、
うん、
ドラえもん温度とか、まあ、それはそうだ、おばき温度、
東京オリンピックでも温度もあるしする、
はいはいはいはい、うん、温度作んなくなりましたね。
そうだね。
だって2020の時あった、
新東京温度みたいの確か
作ったんですか。
作ってた、まあでも結局焼き直しだったと思うんですけど、
東京温度ってあれ五輪で作ったんですか。
わかんねえ。
東京温度は昭和 7,8 年ぐらいの曲です。
あ、じゃあ全然違う、ね、
でもオリンピックの人と人を、ね、
顔と顔じゃん。あ、顔南春夫先生
のやつ、そうそう、あれも
あれは東京五輪温度とかじゃないかな、名前。
じゃあそうかな、東京温度ではない、まあ、
違う、うん、そう。でもだから何かにつけて温度を作ってたんですよ昔は、うん、なくなりましたね。でダンシングヒーロー引っ張ってきて、ね、意味わかんないな。いや意味わかんないって否定してるんじゃなくて、なんかすげえなっていう、ね、うん、
そう、いや俺このなんていうか応用の仕方ができるすごいなって思う。
日本っぽいですよね、そのこう和洋折衷じゃないけれども、
そうそうそう、
ダンシングヒーローってだってね、それ、
まあ、でも一方バブリーダンサーがさまた復活させたりしてたじゃないですか、
あのダンシングヒーロー、ダンシングヒーローってすごい曲なんですね。
すごいのよ。
なんで
なんだろうね、その吸引力。
なんでコーヒールンバじゃダメなのそれは。コーヒールンバもあれもでもリバイバルですよね。荻野目洋子も歌ってたけど、もっと前ので。
深読み音楽会に開いてほしいね、ダンシングヒーローで。なぜ人はこれ、こう惹かれるの。
リズムのね、いい曲なんて他にもありそうですけどね。
うん、
なんであの、1986年のマリリンじゃダメなんですかね。あれもリズムはいいですよ。
確かにね、うん、あれも踊ってるもんね。
そうでしょ、うん、ね、かんや、あ違う、それはダンシングヒーロー、
マリリン
で懐かしいですね。あれすげえじゃん、本田
に85年でやったってダンシングヒーロー
な。何なんだあの頃、もっといい曲も、もっといいっていうかいろんな曲があったはずだ、
うん、
謎を残した
いつぐらいからね、盆踊りになってったんでしょうね。
ちょっといろいろ謎が残りましたけれども、はい、誰も解決できません。
誰も解決できないです
よ。その3人の中に解決できる人はいません。
とリスナーさんのねが最後は完成させてくれるんですよ、これ。
多分ここで語り残したことは
皆さんね、
あのリスナーフォームで、
そうですよ、
皆さんが寄せてくれるので、
もうね、ここぞとばかり概要欄を開いてフォームのリンクをクリックし、はい、ガンガン送ってほしいですね。
いや本当ですね。
あと多分この6回の間にもういっぱい間違ったこと言ってるから、
はい、
多分なぜ記憶で喋ってるんで、
相当ツッコミが、
うそうです、ね、
歌詞も違うと思う。俺も基本記憶で歌ってるんで、
そうです、
ね、それはごめんなさい、
はい、
はい、最初に謝って
、次ちょっとリスナーさんからの指摘を受けての
歌手名とか
違ったかもしれない
ですね、はい、 まあそのあたりちょっと多めに見ていただきつつ、指摘はもちろんしていただいて結構ですので、うん、ご意見とね、あとこれを取り上げてくれと、
うん、
このアーティスト、この曲、このジャンル、ね、そういうリクエストがないと2回目はやりません、
ね、そうですね、はい、反応が薄ければもうやめた方がいいですね。
本当にいつまでこいつら収録してんだっていう目がね今も注がれている気もしますんでね、
はい、
というわけで、今回このあたりで終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマを募集しております。概要欄のフォームからどしどしお寄せください。お待ちしております。